アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2665回4月24日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあ、今週のオープニングテーマはおすすめのかゆみ止めです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。かゆみ止めといえば無比以外に金柑っていうのも結構有名ですよね。私も子供の頃虫刺されの時に無比を塗るか金柑を塗るかっていう感じだったんですけれども、ある時何を思ったのかへその穴の中に金柑を塗ったんですよね。いや、えらいスースーしてひどい目に遭いました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。かゆみ止めって顔を近づけない効果あれないよね。
ないです
ね、 ないですね。一緒になってるのあるのかな。三浦です
シーネットジャパンにあった記事です。 Facebook、インスタなどで Apple インテリジェンス利用不可にメタ自社 AI 優先化という記事が出ていました。メタが提供する4つのアプリで Apple インテリジェンスの作文ツールを利用できないようにしているとのことです。アメリカのシーネットが4月17日に確認しています。今週は春さんがお休みなので火曜に引き続き三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい、
この記事はスミレさんが書いた記事ではないので三浦さんは関係ないです
どっちにしても関係ないです、
はい、さっき言いましたメタ社がアップルインテリジェンスの作文ツールを使えなくしてるっていうのは Facebook と Instagram、 それから WhatsApp と Threads、 この4つだそうです。この Instagram はやっぱりみんな今すごい投稿多いから、ここがインテリジェンス効かないのはちょっと困ったなっていう人もいるんじゃないかなと思いますけどね。実際、シーネットの中の記者の人が、インスタグラムでテキストを選択して書き換えようとすると、Write with AI という選択肢しか表示されなくて、Apple Intelligence の作文ツールはないということでした。別にないからといって、これまでの投稿が変わるわけじゃないから、これまで通り自分で考えて投稿すればええっていう感じかもしれないですけど。
そうですね、うんうん。これ、記事に書いてある内容を解釈する限り、Apple が App Store で配信するアプリに対して Apple Intelligence に対応しなさいと強制しているわけではないので、
はいはい。
App Store で配信するアプリに対して Apple Intelligence を対応しなさいと強制しているわけではないので、別にメタが悪いことをしているわけではないんです。
ないですよね。人気のアプリで、そこが Apple としては踏み込めないのは不利になる可能性はあるかなと思ったりもしますけど。
うん、どうですかね、うん、その辺は何とも言えないところで。
シーネットの方も追っかけて確認してて、シグナルとかブルースカイとか X っていう人気の SNS では、Apple Intelligence 作文ツールはちゃんと利用できているということなんですね。うん、あれちゃいます？ここはまだええけど、こういうふうに許していくと、この先 AI 関係、Apple のどんどんはぶられていく可能性もないとは言えないから、Apple、うん、としては、本当は使ってよ、使えるようにしてよ、みたいなのがあるんかなって。思いますけど。
どうですかね。逆に Apple の側からしたら、うちらこんだけユーザーおるのに、なんでオタク対応せえへんのみたいな、そういう、むしろそっちだと思いますけどね。
ユーザーさんがね、対応してよっていう声どんどん上げていくと、メタの方も折れてくれるのかもわかんないですけど。メタの方がやってる AI って何かありました
エルラマーですね。
エル、あんまり聞かないんだ
けど、ラマー。
エルラマ
最近あんまり話題がそこまで出てないのというよりかは、はい、オープン AI とか、はい、Google とか、クロックとか、まあ、いろんな諸々が結構活発に新しいものをボンボン出して話題になってるんで、ちょっと置いてかれてる感はありますけどね。
あ、そうか。エルラマって、L が2回ダブルので、ね、LLAMA でエルラマなんですね。
そうですね。
まあ、そんな CNET の最初の記事を取り上げましたが、インスタグラムに関しての記事も、スミレさんがね、書かれてまして、こちらはアスキー JP の記事です。メタ、インスタグラム売却の可能性、FTC 裁判始まるという記事で、 米国連邦取引委員会 FTC がメタ社に対して提起していた反トラスト法独占禁止法の公判開始を受けてコメントを発表しています。はい、これもう10年以上前から言ってるんですか？
10年以上前から言ってるのではなくて、
はい。
もともとインスタグラムとファッツアップってメタのものじゃなかったじゃないですか。別の会社だった。
うん、そうそう。
それをメタが買収することを FTC が10年以上前に承認をしてるんですよね。だから今メタのものになってるんですけど、
は
い、メタの言いたいことからすると、このタイミングになって FTC がその承認を取り消しするって言い出して、
はい、
メタを訴えたんで、いやちょっと待てよお前みたいな、
はいはい、
それおかしくねえかとメタは反論している状況ですね。すっごくざっくりというと、うん、
そう考えると FTC が無理を言ってるように聞こえますけど、
そうなんですよ、
なんでしょうね、
まあ、FTC の理屈としてはおそらくメタがかなり大きくなってきてるんで、ね、はい、アメリカってあまりに大きな会社に関してはやっぱりある程度制限をかけようとするじゃないですか。
そうですね、
マイクロソフトとかもそうでしたけど、
ええ、
そうだからおそらくそうこういうことを何かやりたいんだろうと思うんですけど、ただあくまでこれメタの言い分しか見れてないんで、
はいはい、
メタの言ってる FTC の言い分っていうところを見る限りちょっとこれは無理筋じゃないかなというところなんですよね。
はいはいはい、
うん、FTC が今回メタを訴えるにあたって、FTC としてはインスタグラムとファッツアップを分離させたいわけですよね、メタから。
はいはいはい、
その際に市場でメタが独占状態にあるっていうことを証明するために、インスタとかファッツアップのサービスの競合相手がスナップチャットとかその辺しかいないだろうってことをどうも言ってるらしいんですよね。
はいはいはい、はい、はい。
で、それに対してメタは、いやいや何言ってんだよ、TikTok とか YouTube とか X とかいくらでも競合相手おるやろって言って。もっと言うと、2025年の今年の初めにアメリカで TikTok が一時的にダウンした時に、
はいはいはい、
インスタの利用が一気に増えたっていうこともあったらしくて、その辺も引き合いに出して、はい、どう考えてもうちと競合してんだろうと、はい、だから FTC の言ってることはさすがにちょっとこれ無理がありませんかっていうふうに反応してるというところですね。
これ見通しについてはあんまり記事は触れてませんが、結構引っ張るでしょうね。また
そもそも FTC がメタに対して訴えるぞと言い出した段階から今回の公判開始まで何年かちょっと経ってるみたいなので、そうは言ってもあくまでこのメタの主張を聞いた限り一方の主張しか聞いてない状況ではありますけど、
はいはいはい、
メタの主張だけを聞く限りだと確かにこれはちょっと FTC さん無理筋ちゃうかなという、そういう分割させたいんであればせめてもうちょっと上手いやり方をした方がええんちゃいますという感じはしますね。
はいはいはい、まあまあ追ってまた新しい情報出てくるまで待つしかないみたいな感じですね。よく考えたらこの3人でインスタグラム一番利用してるのは誰でしょう。
私ほとんど使ってませんね。
私もほとんど使わないんですよ。
はい。私もほとんど使ってません。
でも関係ない。
わからない。
関係ない生活を送ってしまってる。いや、まあ、インスタグラムからのメールはよく来るんですけど、こんな投稿ありますよとか言って、見ましょうねとか言うんでね。Facebook もインスタグラムも、そのメールのお知らせがごつ似てるんですよね。まあ、当たり前っちゃ当たり前やけど。
うん。
こんな人がこんな投稿しましたよっていうね。
うんうんうんうん。
番組ではたまに本の紹介します。昔アップルニュースストリームワンブタの声というライブ番組やってた時は12時を過ぎるとアップル関連の書籍紹介コーナーっていうのをやってたんですけど、ポッドキャストの方であんまり本の紹介やってなかったんですが、今度出る本をちょっとご紹介させていただきます。青い土って書いて制度者から出る本で、修理する権利というタイトルです。本邦初の本格的入門書というタイトルもついてまして、アーロン・パーザナウスキーさんが表して、西村信康さんが訳をした本です。なぜスマホのバッテリーはすぐ交換できないのかという。本体4400円。4月28日より発売開始です。結構分厚そうな本ですね、これ。
ですね。
そうですね。
スミレさん、出版に近い状況のお仕事において、最近本でこの手の、まあ、なんていうんですか、カルチャー本とでも言うんですか、なんかそういう本で、ものすごく分厚い本が増えたように思いません？
あまりその辺意識してないのと、最近結構 Kindle で買っちゃうことが多いんで。
ああ、そうかそうか。
うーん、
最近まあ私もが文具店巡りのついでに本屋さんもまあ行くんですけど、そうすると美術関係とか、まあこういう機械の関係とか、うん、カルチャーの本で、なんて言うんだろうですかね。背表紙が5センチとかザラにあるんですよ。
うん、
すごいのになったら B5 版ぐらいやのに10センチぐらい幅あるんですよ。ミニ電話帳みたいなことになってしまってるんですよ。
うんうん、
でもなんかカラー刷りであったりとかするから、もう値段もとんでもなく6000とか8000とかするんですけど、
うん、
そういう本がずいぶん最近増えたような気がしてて、ひょっとしたらネットって長文読むのにあんまり向いてないじゃないですか。
まあそうですね。
ね、
う
ん。つまりライブラリーとしての活用ができても、それは必要な時に必要な部分だけを読むというやり方であって、
うん、
全体を捉えるってあんまりないんだけど、出版の方からネットへの対しての、なんですか、対抗手段として、 ほら、全部漏らしたぞ、ここでっていうのをやろうとしてるのかなっていう。まあ、ね、そんなふうに思ってて思ったんですよね。
なるほど。
そういう本が出てきたの背景にはそういうことかななんて思った。あの、印刷の方でも確かに、背表紙分厚い本は作りにくいですよ。確かに、紙の厚みとか考えたら。まあ、その逆はいわゆる薄い本ってことになるのかもしれませんが。
いやー、そうですね。
アメリカやヨーロッパで修理する権利運動が最近は巻き起こってるということで、まあ、日本の状況も鑑みて、まあ、多少書き加えもさせてるようです。もともとアップルが Mac 最初に出た当時から iPhone もそうですけど、分解しにくいように作られてますよね。
まあそうですね。
ね、だから、それに対して、アップルは我々に修理する権利を与えないみたいなこう運動をされてる方も多くて。まあ最近はそれが改善されて、アメリカでは Mac、iPhone 個人が修理したら言うたら、工具の貸し出しまで、まあ有料ですけど、してくれるっていうサービスがあったりしますけどね。
そうですね。
ちょうどこの収録の前の打ち合わせ時間に三浦さんに、ポットの修理を今日できたんですよ、話をしてたんですよ、私ね。
そう。
電気ポットって便利やけど、いいの買えばもちろん長持ちするんだ知ってるんですが、私どうしても安いもん買っちゃうんで、
はい、
早いと1年ぐらいで壊れるんですよ。
うん、
スイッチガチガチやるだけで、スイッチが壊れるんですね、大体あれって。
あ、なるほど。
いろいろ調べたらスイッチだけ変えるってことが分かったんで、スイッチ買ってバラしてそこだけ入れ替えるっていう修理を時々するんですが。
うん、
だって安いポットだって最低3000円、4000円するでしょ。
もうちょっとそうなりますね。
ね、うん。でも部品代260円ぐらいやったら、絶対部品で交換した方がいいじゃないですか。
うん、
ただ、危険性とか運があるから、万人に勧める話ではないんですけど。
そうですね。うん、でも、山村さんは、そこは、ちょちょいと直してしまう。直してしまう。
ちょちょいじゃないよ。ちょちょいじゃないけど。
そうなの。
うん、めんどくせえって言いながらやるんですけど、そういうのは。はい、普通の修理とか機械物触らない人から見たら、うん、めんどくさいことに対する体制はできてると思います。
お
まあ、パソコンなんかもそうですけど、複雑なのやっと分解し終えて、やっと肝心のところ直して、あともう大変やけど組み立て直して、電気入れたら、あ、しまった、あれすんの忘れたって、またまたバラしていかなあかんっていう、ことがあったら、
うん、
まあでも、やらな、先進まれへんからやるんですよ、それ。たとえそれが15工程あろうが、20工程あろうがね、途中に。
うん、
普通の人はもうめんどくせえって言ってもお店持ってやってもらうわってなるのがまあ普通なんかもわかんないですけど。
粘り強いという感じですね。
いやー、まあまあ
でも。粘りの山村。
そう。粘れるってこと。
スミーレさんは修理そのものをお仕事することではなくても、なんかこれぐらいだったら自分で修理したよっていうのはないですか？
どうだったかな。何にも全くないはずではないんですけど、あまり、パッと思い浮かばないですね。
あ、そうですか。普通に電球変えるぐらいのことはするでしょ。
あ、まあ、それはしますね。ね、う
ん、まあ、あれも、でも、言っちゃ修理、言っちゃ修理なんですよ。
うんうん、まあ、あとは、うちで使ってる UPS のバッテリーを取っ替えたりとか、うん、そういうことはした。
それはなかなかすごいじゃないですか。うん、あれ、バッテリー変えるの、結構、ピーピー鳴り出したんですか？
そう、ピーピー鳴ったんで、で、結構取っ替えやすい設計になってたんで、あのバッテリーだけ取り寄せて、で、取っ替えて、で、古いバッテリーはそのまま送り返してみたいな感じ
で。そうそう、重いんですよ、あれね。
へ
ぇ、はい、あ、UPS 分からんリスナーさんもいたらいけないから、あの、無停電電源装置のことね。
うん。うん。
あの、
コンセントとパソコンとかの間に挟むことで、万が一停電とかが起きても、とりあえず一時的に、電気をそこから供給してくれると。で、その間にシャットダウンするなりなんなりしなさいっていう、そういう機材ですね。
もう 0. 何秒という速さでスパンと切り替えてくれるんですよ。その中のバッテリーとね。
ああ、すごい。
なんだ、まあ、一般的な用途だけじゃなくて、サーバーとか、
そう
業務でサーバー使ってるようなところなんかで組んであることが割と多いですね。
で、もう一つ、ご紹介した本がありまして、それが、パソコンとヒッピーというタイトルです。
うん、
まあ、このタイトルだけ聞くと、あ、ジョブスさん関係あるんかなっていう勘のいい人なら思われるかもしれませんが、
多分これ勘の鋭いリスナーは大好きだよって。
多分ね、ジョブスさんのことはね、わずかしか触れられてないんじゃないかなと思うんですが、
うん、
まずカルチャー雑誌で、スペクテイターという雑誌があるんですよ。
スペクテイター。
毎月じゃないみたいですけどね。 何ヶ月かに1回から出てる雑誌で、私は知らなかったんです、うん、今回のこの本のこと調べてて、そういうカルチャー雑誌があることを知って、うん、それの第48号って言って、もう何年、4年もっと前かなに出た号があって、その中の特集がパソコンとヒッピーだったんですけども、バックナンバーやから当然もう今手に入りにくくて、アマゾンでも結構値段、高い値段で取引されてるんですよ。で、その中の、パソコンでヒッピーっていう部分だけ、まあ、漫画で書かれた部分だけを抜き出して、一冊の本にして、お値段も1600円という新刊書で出して、今度発売しますっていうことで、これは4月25日からの発売です。で、まあ、ちょっと中の部分が読めないので、おそらくですけども、70年代のヒッピーがやってきた文化っていうのが、後のコンピューターがね、まあ、パーソナルコンピューターが出てくる前ですけども、まあ、そこにどう結びついたかっていう。話がね、書かれてると思います。考えたら対極のような気がするんですよ。ヒッピーって、なんか規制の文化とかそういうものを否定していく動きやったと思うんで、より自然に変えるとかね。で、対してコンピューターなんてのは、もう技術の先端行くわけで、だからその端と端のがお互いくっついて、その先のものに影響し合うっていうのは、なんか面白いなっていう感じがします
ね。確かに、確かに。
ね。うん、さっき言いました雑誌、スペクテーターね。
うん。
はい。過去の号を見てますとね、ホールアースカタログの特集もやってるんですよ。さて、ホールアースカタログといえば何でしょうか？
まあ、ジョブズさんでしたっけ？
そうそう、ジョブズさんが好きだった雑誌なんですよね。うんうん、ジョブズさんにいろんなことを示唆を受けたと言われてる雑誌ですけどね。うん、ホールアースカタログ自体はね、なんかまだ古本で出回ってるらしいんですよ。
うん。
うん。だからまあ今でも入手とか可能なんですけど。
はいはいはい。
でまあそれのね、特集なんかも組んだことある雑誌です。だから私今回このスペクテーターという雑誌気に入ったんで、今後ちょっとつまみを見ていうか、面白い号やったら買って読んでも見ようかなと思います。だいたい1000円ぐらいの雑誌なんですけどね。で、ここでカルチャー雑誌の話をしたいんですが、リラックスという雑誌はご存知ないでしょうか？
リラックス、
ちょっと私は存じ上げないんですけど。
そうですか。マガジンハウスが出してたんですけど、
はい、
もう何年前に終わったのかな？十何年前に終わってると思いますけどね。
ああ、なるほど。
リラックス、うん。リラックス、リラックス。今、多分ね、40代、50代ぐらいの方だったら、若い時によく読んだりしてたんじゃないかなっていう雑誌なんですけどね。2006年9月で休刊してますね。本当にカルチャーで、スポーツでも芸能でもコンピューターでも、なんかこう、今、流行りじゃないんやけど、みんながこう、興味持ってそうなことが特集されるんですよ。だから、まあ、ミニ四駆の時もあるし。新日プロレスのこともあるし、
はい、
その、こんなの特殊するんやいうのも時々出てて、まあ、ただ、目線は男性向けの感じでね、構成されてるものが多かったですけど、はい。多分、スミレさん多分気に入るんじゃないかなと思いますけどね、もし今もあったら。うん。
なるほど。
ドラえもん特集の時もありましたよ。
そうなんですか。それはあれですね、春さん大激怒の回です
ね。なんかね、そうそうそう。もう毎月迷子を買っててね、うん、興味あるページだけはスクラップにして家に置いてたりしましたけどね。
うん、
まあね、このリラックスね、またやってくれんかな、こんな雑誌。今、インターネットにかけてるのはこういうものかなって私は思うんですよ。全く無縁のものを見ようとしないじゃないですか、今、みんな。
まあ、出てこないですからね。
出てこないですね。まあ、YouTube とか、その、おすすめに、ちょっと何これみたいな、ちょろっと出るぐらいはあっても、
うん、
でも、まあ、自分の興味の先のちょっと、ベクトルずらせぐらいのものしか出てこないじゃないですか。
うんうん、
でも、昔の、その、テレビとか、こういう雑誌、カルチャー雑誌っていうのは、編集者が頭絞って、きっとこんなん興味ある人いるやろなって、すかしてしまう時もあるけど、一か八かこれ特集してみようかっていうものをやるわけやから、それなりに気合も入っててね、過去も面白かったらもうドハマりするとか、
あ
った
わけです。
やっぱりインターネットこの何十年の間でこういうことをチャレンジしたサイトよくあったんですけど、
うん、
やっぱりダメなんですかね、インターネット上では。なかなか続かないですね。私もそういうの、そういうとこ好きでよく昔はブックマークして定期的にこう見に行ったりとかしてたんですけど。個人のブロガーの人たちがやっぱり個人パワーで面白いの作り始めてからは、ちょっとやっぱり出版の方でこういうことやる人たちは減ったように思うんですけど。どうです？スミレさんも、アスキーさんのウェブのページで何か新しい
発信。面白いことやれたらいいですね。
なんかデイリーポータル Z の向こう貼って。
まあでも面白いことをや、ね、いろいろ、やっていくっていうのは、アスキーさんのね、うん、はい、伝統だと私は思ってるので。
はいはいはい。
そういうのはね、私も、お仕事いただけるんだったら大歓迎だなっていうところですね。
全国のパチンコガンダムに似た施設を探しに行く旅とか。
あるんですか？
あ、あるある。ガンダムがもう、でっかいガンダムの模型が取り囲んでる散髪屋さん。有名な、知りません？
普通に。わかんないですね。
あるんですよ。とか、あと、うん、岡山かどうかにゼータガンダムのめっちゃでっかいやつ、個人で作ってるやつがあんねんけど、庭に置いてあるんやけど、新幹線から見てるんですよ、
ね。それはなんかちょっと聞いたことある、ね、
うん。あったりするし、ああいう全国のガンダムファンが見えるように作ったガンダムの何かっていうのを、こう、追いかけていくと、それはそれで面白いかなと、思いますけど。
そうですね。まあ、うん、ガンダムはあれですけれども、なんか面白いのがあるといいですね。アリエクスプレスでこんなもの買ってみたとか。
あ、それもいっぱい見ないやってる。アリエクスプレス。
そういう感じの連載は確か、やってる方いらっしゃるんですよね、確か。
う
ん、
そうそうそうそう。そういう発想、ベクトル一個間違うと、迷惑 YouTuber みたいなことになりかねない。
いや、それはさすがにやらないですよ。
ね、そう、節度を持ってやらないといけないなって、やっぱり思いますけどね。そう、自分ではやらないことを人に押し付けていくのが私のスタイル。すみません。
やんなさいよ。
すみません。はい。最後にですね、あれ入れときましょう。最近あってもなくてもいいようなガジェット発見したんですよ。これはライブドアの記事ですね。ライブドアニュースで、ばあちゃんちの天井照明まさかのガチャ化、引き紐で光るレトロストラップという記事で、まあ、いや、うちの電気もそうやろっていう人もいるかもしれないですけど、今、だいぶシーリングって言って、壁に、こう、ペタッと貼り付くような感じの照明が増え、年番上ね、増えましたけど、今でも上、天井から吊ってね、なんていうの、ちょうちんじゃないけど、これなんで電気の傘なんですよね。傘やけど、和室に合うように、なんか竹とか木で組んだような枠に、中のサークラインがね、埋まってるっていう、ああいうののミニチュアです。でちゃんと引っ張ったら、紐引っ張ったらつくそうです、これ。
これ、延長する紐とかは入ってないんですかね。
それはもう自分で足すしかないですね。夜光塗料入ってて、晩光るね。
ああ、ありましたね。
そうそうそう。で、伸ばして、寝ながら、口でそれを受けれるかとか、そういう、子供の時、よしょうもないので、って遊んで。
勢いよくやって、天井までや
る、ね。暇な時にちょっと指で、で、ツンツンつきながら。
弾くとか
ね。弾いて、
そうそう。ね。はい。これ、カプセルトイ売り場にて、これガチャガチャやからね、1回500円の台の中に、出てくるそうです。全4種類がラインナップ。うん、
あ
実際探したら4種類どこじゃないぐらいいっぱい種類出てくるでしょうけどね。
うん、ストラップなんですよね。
そう、これストラップって。
まあまあ邪魔ですね、
これ、
ね。
邪魔やし、壊れやすいと思うけど、
壊れそう、壊れると思うね。
ねえ、思うけど、うん。机の横にちょっと釣っとくと可愛いと思いますね、これ。
それはちょっとなんか情緒が生まれる。
ね、
そうですね。
強く引きすぎないようにとかね、
書いてあって。そうね、そうね。うん、あ、そう。
釣り人さんからコメントいただいてます。ワンボタンの声の皆様、いつも楽しく拝聴しております。4月19日土曜日の配信で遅延の話があり、そこで音楽を聴くだけなら気にならないという話がありました。配信の中で言っていた遅延とは少し違いますが、私は音楽を聴くときに遅延で気になることがあります。 Apple CarPlay で iPhone と機器を Wi-Fi と Bluetooth を使ったワイヤレスで接続していると、操作に対して音声の更新が数秒遅れます。例えば次の曲に切り替えた時に、ディスプレイには次の曲が表示されているのに、音声は数秒遅れて再生されます。同じカープレイでも USB 接続していると遅延は発生しません。iOS 18.4、18.4.1 ではカープレイ関係の問題がありますが、Apple さんには早くこの問題を解決してほしいです。それでは今後も楽しい配信をよろしくお願いします。と、釣り人さんからコメントいただきました。釣り人さん、コメントまたいただきましてありがとうございます。遅延の話。ホームで待ってて、いつまでも次の電車来へんかって、そっちの遅延じゃない。
あ、音楽の方じゃなくて、
ね。うん、いや、音楽の話ですね、すいません。
うん。いや、音楽を聞く。ごめんごめん。
乗ってくるわって
思いました。ごめんなさい。
音楽を聞くだけなら気にならない。ただ、カープレイは、私も皆さんもマイカーがないので、なかなか使う機会がなくて、
そうん。
と分かんないんですけど。
そうなんですよね。うん。書かれ方だと、画面の方にはもう次の曲に行ってんだけど、
ええ、
先に音声でアナウンスしてほしいのに音声の方は遅れてくるっていう感じですかね。
まあそれもアジアと味といえばアジかなっていうあのほら昔あのほら何て言うあのロッテ歌のアルバムいう番組知りません？
ロッテ歌のアルバム、うん、
玉木宏いうね有名な司会者のおじさんがいてね、
ええ、
歌手の人が舞台に出てくるときにもう曲のイントロが始まってるんですよ。
はいはいはい。
でもそのイントロでまだ歌詞歌い始めるまでの間にこの玉木宏さんが、それでは歌っていただきましょう、千秋直美さんで4つのお願いみたいなことを言ってね、うん、そのタイトルとかそのちょっとまつわるちょっといい話を何秒か挟むんですよ。
はいはいはい。
でそれを言われてたんで、でイントロ始まってこう歌うというね、
うん
う
ん、
まあそれやと思えばいい
そんな昭和の歌謡曲じゃないんだから
曲始まってね、うん、始まってああなんて紹介するのかなと思ったら
ちょっと、ね、操作とちょっと違うかなというのは思うけど、うん、
でもねあの自分の iPhone とかに入れてる曲でランダムに再生した時にこれ入れてたっけこんな曲っていうのないですか？
ああ、そんな確かにそれはあるかもしれない、うん、
あまりに自分が再生候補として選ばなかったがためにもう記憶から飛んでしまってて、
うんうん、
こんな曲知らんねんけどなっていうのが
知らんねんけどっていうのはないけどね。
あ、そうですか。
これ先に来るかっていうのはたまにある
けど、ね。ああ、ああ、うん、なんかアルバムでまとめ入れしたようなのだと、全部は覚えてなくて、やっぱり再生頻度が低い曲もあるじゃないですか、その中には。
うんうんうん、
だからそういうのはもう記憶の中に全然残ってなくて、
はいはい、
これスミスの曲に似てるけど違うんかなって、わざとこうタイトル見ずに考えるんですよ、その時に。
はい、はい、はい、
うん。あ、やっぱりスミスか。こんな曲合ってんな、とかいうことがね、あるんですけど。
なるほど。はい、あの、山村さんあれですよ、記憶力いいっすもんね。あの、数字とか全部覚えてるとかって、前話ありましたよね。
あの、短期記憶ですよ。
うん、あ、うん、うん。
長期記憶でよかったらもっと受験で活躍しましたよ、私は。
あ、そうそう。
そういうのには向かないんですよ、うん、私。はい。あの、あとは大体よく言われるのは、いらんことだけ覚えてるってよく言われます。どうでもいいことだけいつまでも覚えててうどうどいうやつってよく言われます。
まあ、まあ、私も含めて、まあ、おっさん界隈ではよくあることですな。
ね、でもね、最近分かってきたんですよ。その記憶も大体あやふやなんですよね。
うんうんうんうん、
後で確かめてみたらそうじゃなかったこととか結構あるので、ね、あ、ガンナ覚えてるからって言って、番組で何でもかんでも話してると突っ込み受けるよな、そう思って、反省してます。
まあまあ、強引にね、話進めちゃい、進めてしまいますしね。正しいと思い込んじゃってるとね。
まあね、そうですね、うんうん。
まあしょうがないよね。
はい、ラジオの必然性として、やっぱりキャスターさんが間違ったことを堂々と言ってると、うん、どうしてもリスナーさんは訂正したくなる。
うん、
というのがあるので、まああんまり自分もその気持ちがわかるので、あんまりこう間違ってるのは出さないようにというね、気をつけてるつもりですけど。はい。なわけで、18.4.1 でもまだ問題があるというね、書いていただいてまして、うん、そうですか。まあ18.5人でやっと解決。もうカープレイっていつもなんか問題抱えている気がしますね。しょっちゅうね。
ですね。ちょっとどこまでアップルさん本気出してやってくれてますかっていうところですね。
まあ iPhone と iOS っていう点ではアップルさんの中でやってるからまあなんとでも、ね、頑張ってやってもらえるけど、
う
ん、その接続先のね、まあ Bluetooth につながる車の方のオーディオに関しては、わからんとこは残してますわね。ま
あ、そうですね。
どんな機種で積んでるかっていうのはね、うん、センサー判別。
ね、
センサー判別ってことでもないのか。まああるから。うん、
まあその辺もね、ちょっと、各社とね、綿密に調整して、遅延のないようにしてもらいたい。
まあまあもちろん車の方ではね、カープレイ対応って歌って出すわけですから、うん、そこはもうちょっとね、精査してもらえるといいですよね。
そうですね。
うん、ね。そうか、三浦さんはだから移動しながら音楽聴くとしたら散歩とかそんな時ぐらいですか？
うん、散歩、あとまあ会社に行く途中、まあといってもほとんどね、はい、今はオンラインになっちゃってね、それも減ってしまってますけど、
はいはいはいはい、なんかオンラインの人のためのなんか疑似通勤時間とか設けてもらえたり、
ね。切り替え時間ね。
そう、7時から、9時出勤やったら、ズームで9時に繋がる前に、7時ぐらいから外歩いて、うん、それ通勤時間いうことにして。
でもそうすると、結局ね、オンラインだと、8時半に 始まるんだったら、8時半直前でも、はい、そこまで寝れるんじゃわけじゃないですか。家のこともできるわけじゃない
ですか。まあまあ、そうですね、うん。
それができなくなるとなると、オンラインの良さがなくなっちゃうかなというのもありますかね。まあ、
でもね、
う
ん、でもオンラインが故に運動不足になってる。
まあそうね。
そうそう、ね。どちらを取るかですよね、
うん。そうですね。まあ、どっちにしても、やらんちゃやらんからね、運動はね、私は。ははは。そんなにね、まあ、
もうそこは MacBook 担いで、外で歩きながらズームあるしかない、
スキップしながらね。
あれなんかそんなんやってる人いましたよね。常にズームに入ってるのやけど、うん、実はバイク乗ってジャンプしてるとかいう人。あのね、それわざとそれ面白くやってるんやけど、うん、モトクロスのバイク乗ってるんですよ。で、またがってこうハンドルの真ん中にメーターとかが並んでるんですけど、そのとこにノートパソコン固定してあって、で、カメラで自分の顔を撮ってるんですよ。
はいはいはい。
で、実際は自分バイクで走って、モトクロスのジャンプ台まで向かって行って、ブーンって飛んでるんですけど、うんうん、でもスーツ着て、ヘルメットで、かぶってるヘルメットが、そう、かぶってるから、周り、カメラで映ってる分には普通にしてるようにしか見えないんですよ。
はいはいはい。真面目な顔して。
うん、真面目で。全然、どうして今日こんな緊張した顔してるんですかとか突っ込まれて、いや、バイクで飛んでるからですよって言ってやってる人がいて、あれ何で見てんだかな面白いことやってるなと思って。はい。
海外？日本？
日本やったと思いますけどね。
なかなか面白いこと、
うん、はい。チャレンジオンラインのね、
仕事をこう
やってやって、うん、まあそんなんで、カープレイ、まあ楽しんでらっしゃるストリビットさん、どんな曲聴いてらっしゃいますかね、うん、千秋直美、
ね、
歌のアルバムに戻そうとしてる。はい。まあそんなこと、多分釣り人さん歌のアルバム知ってると思いますよ。
あ、その、
世代、
まあ、
この番組、この番組聞いていただいてる方の世代やと、大体昭和の歌謡曲番組のタイトル言えば、大体みんな、うん、あ、知ってる知ってるっていうパターンになると思いますので。
はい。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは iPhone に絶対追加してほしいもの。アラームが鳴ったらすぐに止めたいので工夫してほしいとか、タップ位置を間違ったら自動修正してほしいとかのお話をお待ちしております。次回の配信は4月26日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。